一応開始しました。
はい、
ジングルいる
っていうか
まあどっちでもいいよ、ね、まあ
そのうちね、
音楽あったらね、
うん、
いやー曲な、今曲の本読んでるんですよ。
いろいろ読んでるね。
そうそうそう、曲を作ってみたいと思ってて、
これ、ちゃんとした本だ。
そう、なんか作曲理論かな、コード進行からの作成とか。楽天昔は勉強したんだけど、
うん、
だいぶ忘れてて、なんかもう、そう、スケールとかね、音あるんだよ、こう。G の時とか、A マイナーの時とかは、この音を使って譜面を作り出すみたいな。そういうルールみたいな。まあ、定石があって。
テンプレみたいな。
あ、そうそうそう。だからその、まあ、あんま詳しくないからあれだけど、自分が簡単なコード進行とか作ったときに、
うん、
コード進行を、まあ、うまく続けていくときに、アレンジを加えるじゃない。
うん、
例えば、同じ、タンタンタンのリズムでも、タンタンタン、タンタンタンってずっと引き続けるよりも、タンタンってこう音を変えていった方が、
うん、
なんていうのかな、リズムが変わるというか、調子が変わる。
アクセントが。
そう。で、その変える音をどうやって選ぶかとか、
うん、
でそのベースの音から次の音の間のこう、走りをさせたりとか、ブルースとかでやったりするらしいんだけど、なんかそういうのとかかっこいいなと思って。この収録、あの、もともと曲作るようなやつだし、
うん、
まあ、いいか、せっかくだし勉強してみるかって思って、
そうそう、第、はい、第10回ぐらいの時は超おしゃれになって
る。はい、あ、すいません、
はい、
ブッキングトーク第3回
?3 回
?3 回ですかね、
うん、
です。ちょっと最初にちょっと番組紹介から始めましょうか。
す
じゃあ、岡くんよろしくお願いします。
これ読み上げればいいの？
うん。
ブッキングトークは山本と岡が毎月ごとにテーマと課題図書を決めて本を読み、その内容について、関連している事柄について対話形式でお届けする番組です。この番組はメインとアフターショーの2部構成となっており、アフターショーでは次回のテーマや関心事、課題図書の決定を放送しています。なお、番組へのご意見、要望は、エピソードに記載されているメールアドレスまでご連絡をお願いします。今週のテーマは、ちゃんと理解することです。課題図書は、ファクトフルネスでした。です。
はい。ありがとうございます。
はい。
今のもうちょっとゆっくりでもよかったかもね。
ごめんなさい。
いいですよ。ファクトフルネス。ハンス・ロスリングさんが書いてる本ですけど、もともとお医者さんでしたかね。
そうね。公衆医学だったっけ？
うん。
公衆衛生のとか。
一応帯見ると、グローバルヘルスの教授と教育者で、あれですね。この本が、まあ、人生最後の本という感じの内容でした。
そう。最後の、なんだ終わりにか。終わりにで、
うん、
父と私たち夫婦の3人で一緒に本を書こうと決めたのはって書いてあって、
うんうん、
あれってこの作者と息子となんか息子夫婦だったよなって思い返してたら、
うん、
父が亡くなったって書いてあって、
うんうん、
その時亡くなってるってこと死んで、なんかすごいなんか鳥肌が立っちゃった。
そうね。
なんか人生の本当に集大作だったなっていう感じで。
確かにね。うん、結構こう、本の内容的には、セクションごとに繋がってるかっていうよりかは、それぞれのテーマについて話をするみたいなものだと思うんですけど、
うん、
なんかこういう視点を僕たちは持ってしまいがちというか、そうそう
そう10個の、まあ、なんだ、理解を阻害っていうか、見えなくしてる要因を10章あって、最後に、まあ、まとめて。
うん。なんかありました？
これね、この最初のさ、質問あったじゃん。
うん。
クイズに挑戦しようの。
はいはいはい。
13個の質問か。
うん。
これ、大学の授業であったんよね。これ。
同じようなやつが？
同じやつが。
あ、同じやつが。
うん。で、その時も俺、本当に、これ書いてあったけど、本当にひどくて、自分でもびっくりして。でも、そしたら授業で、あ、それは低くても気にしなくていいですよ。
うん、
なんか、それはネガティブに要因が働いてて、みたいな。てて、まあそれはなんかこの本とはちょっと別な内容だったんだけど、 だから今回はすごいポジティブなことを選ぶようにしたら、まあなかなか高得点。
なるほどね。その授業はどういう内容だったんですか？
まあ工学部のアントレプレナー道場で、はい、確か、まあアントレプレナー道場は企業選択肢の一つとして見るための授業で、
うん、
まあ企業にはアイディアっていうか、まあ世界をちゃんと見ないといけない、まあどこにビジネスチャンスが転がってるかみたいな視点が必要だから、そういう意味でのあのこの理解、ちゃんと世界を見るっていうのにつながっていったと思う。これをきっかけに。
じゃああれなんですね。イントロとしては自分たちが思っている認識、
うん、そうそうそう、思ってるほど世界は悪くなってない。実はすごい良くなってるってところ始まって、まあその中でも何が必要なのか。
うんうん。確かに、なんかこの本の内容でさ、なんだっけな。結構発展途上国における医療の現状みたいな話が、現状っていうかなんか医療の経験なんかがすごく出てくると思うんですけど、
うん、
でも僕の中で印象的だったのは、例えばこう、ある症例が起こってて、ある病気が起こってるから、そこに対する治療を当てるんじゃなくて、
うん、
その原因はこういうふうなアプローチをすれば解決できる。
うん、
例えば、妊婦さんかなんかの例の時に、
うん、
病院が近くにあるかとか、うん、公共交通機関をちゃんと整備することの方が大事だっていう文脈があったような気がするんだけど、うん、ああいうのとかは、なんかこう、まさに、なんていうのかな、プロダクトとかで解決していく時の思考。
うん、
例えば、なんかこういう、まあ、パッと見、でも顕在化した問題があったとして、その問題に対して解決策を考えるときに、その問題を直接解決しに行くことっていうのはできるんだけど、蓋をするみたい
な。まあ、その場しのぎか。
そうそうそうそうそう。
対局を見るか。
そう。なんかそれもすごくあるなと思ったね。通してこの現状、この状況になってしまってるかをちゃんと理解するはすごく大事な気がしてて。例えばまあ、特に病気みたいなものだと多分対症療法っていくつでも多分あるんだろうけど、こう栄養価を取らせればいいとか。でも多分それだと、こう根本的ななんか原因解決というか、治療で治る人の数は増えるかもしれないけれど、でも継続して病気が発生してしまうように、長期的なスパンで見ると、結局のところ、その病気にかかって死ぬ人とか、苦しむ人の数は減らないっていう、なんかそういうのはあるような気がしたね。話を見てて。
まあ、今の話で、浮かんだんだけど、なんか有理論は、その場しのぎじゃなくて、こう潜っていくって。
はいはいはい。有理論あるよ、ここにも。
僕のブログでね、有理論分かりやすく読解してあるんで、ぜひぜひ。
ダウンローディングだけしちゃダメですね。
確かに。
一番最初にやるじゃなかったっけ？会議室かなんかの話で、なんか役員かなんかに問いかけたときに、
うん、
こう、問題解決、なんかそんな、なんか、いい例だったか、ちょっと思い出せないんだけど。こうパッと見のこう現状だけで判断する、そこがダメなんじゃないですかみたいな、そんな話があったよね。
まあ、ダウンローディングってのが、まあ、今までの自分の思考とか行為をね、
うん、
自分の見方、自分しか見てない。で、これがね、この有理論読解ですよ。
リンクは貼っときます。
ここが難しくない。ダウンローディング、見る、感じ取る、プレゼンシング。で、プレゼンシングってところが一番大事なのに、そこに至るまで過程これよくわからんかったから、ちょっとこれ読解したよね。
うん。
このダウンローディングってのは自分しか見てない。自分の今までの考えだね、
うん。
で、見るってのが他者を見る。
うん、うん。
他の人を見る。習慣的な思考や行為を止め、ダウンローディングをやめて、外に視点を開く。視点は自分から他者を見るようになる。主体、客体の関係があればいいので、この時の他者は人でなく、物でも作品でも組織でもいい。
うんうん、
次、感じ取る。まあ、この視点になるよね。他者にも入る。自分に、他者から自分がどう見えるか。他者から他者がどう見えるか。みたいな視点になって、他者から自分を見るようになる。もちろん自分の中から他者を見る。この時の他者は複数と考えていいと思う。そうすると感じ取るの章にあった全体の場からものを見始める。説明にも合致すると。
うん。
で、最後のプレゼンシング。 で、プレゼンシングにさ、出現する未来とかあったけど、俺よ、最初よくわからなくて。で、プレゼンシングってのが、この場の外から場を見るみたいな感じかなって。全体性とか生態系とか表現あったけど。で、そこからプレゼンシングなど視点はさらに広がる。見る対象は全体性とか生態系エコシステムとかで表現されている。ここに立って見えてくるものが出現する未来や可能性なんだと思う。
うん。
で、その出現する未来や可能性を結晶化して、プロトタイミングで試して、まあ、実践と。
うん。
いう読解しました。
うん。
どうでしょう。
なんか、なんだっけな。ニュー理論僕が読もうと思ったきっかけは確かあれだったんですけど、エンジニアリング、エンジニアの知識参照かな。
うん。
に出てくるんですけど。
これ何で読みましょう。
ニュー理論と何かを対応させて話をしてて。ですね、なんだったかな。ああ、はいはいはいはい。あの、川北さんの、違うわ。ニュー理論と、あ、そう、川北次郎の KJ 法の発想法、僕、この本を持ってるんですけど、発想法と、あと、ヤングっていう人の、アイデアの作り方。
うん、
という理論を合わせて説明してるんですけど、なんかあれですよね。ただ物事をこう受け取って、それに対するこう理解を出すだけだったダウンロードなんだけど、まあ一回なんかこう、僕が理解した限りで言うと、なんだっけな。見方を固定せずに見るみたいな感じなのかなと、僕は思ってて、
うん。まあダウンローディングっていうのが、今までの自分の見方、ね。
そう。なんか、この、エンジニアの知的生産者との中に出てきたよとか、別のやつで出てきたかちょっと忘れてたけど、柳田邦夫の話、
った、うん。え？俺まだそれ読んでない。
なんかあって、どっちか、発想法じゃなかった気がするんだけど、なんかの本で出てきたんだけど、なんだ、ハスの花かと思っちゃうと、そこで思考が止まるっていう、話があって、
うん、
アートかな？アート、確か何の本だったかな？ありがとう。なぜビジネス、まあ、なんかビジネスマンはアート、美意識を鍛えるかみたいな本。
ああ。
か、
うん、
その人が書いてる別の本に、柳田邦夫の話があって、
うん、
何が言いたかったかっていうと、なんかもうそういうものだとしてものを見ちゃうと、それ以上何も、こう発想が出てこない。
うん、
なんかそれ以上何もそこから得られる、こう、エッセンスというか、
うん、
感覚が得られなくなっちゃうから、それをこう、一旦置くみたいな感覚なのかなっていうのは有理論って言ってると思います
、うん。
ダウンロード受け取った、僕が見た視界から情報を受け取ったんだけど、それを僕の中にある辞書、キャッシュみたいなものと、もうすぐに突合させて、あ、こういうもんだからこれ対処しようじゃなくて、ここから受け取った状態で、これ自身を解析して、ちゃんと自分の中で、もしくは他人と比較する中で、どういうふうに、この事象自体を捉えるかっていうのをすごく考えなきゃいけない。
うん、
っていうことなのかなっていうのを思ったね。ニューリロンのやつ。
あれ難しいよな。いや、あれを、なんか、日常的っていうか、もう無意識のうちにできるっていうのは、
うん、
偉人だと思う。なかなかね、自分の見方から離れるっていうのは、なかなか難しい。意識しない
と。そうね。あれとかも出てるよね、ドリルの話。
あー。ユーザーが欲しいのはドリルじゃなくて、穴っていう話？
そうそうそう。確かそういう話だったんですよ。ドリル。僕は一番最初の会社ですごい話されてる。
あれって何の本が最初に知ってるの？
これ
も授業で。
あれじゃないかな。ライフについて見ようかな。違うかな。違うかもしれない。あ、なんか違うかもしれない。なんかあったよね。
これ話だっけ。
そう、ちょっとなんでクエリを出したらいいのかわからないけど、ドライバーか。ドリルドライバーの話。なんで調べたらいいんだ。あ、これか。デビットのやつか。このページは読みにくいな。
マーケティング発想法。
なんか書いてあります。ちょっと僕はいいやつ作ってばらかった。
まあなんか冒頭にやるらしい。 1968年出版。T. レビット博士の著書。
そう。
マーケティングマス。
なんかね、すげえ言われたよ、これ。ソリューションと、その先に、まあ、もっと、っていうか、ソリューションとなんて書いてあるかな。そうだね。ドリルを買う人が欲しいのは穴であるっていう格言残してないやつだよね。
あ、そっか。ソリューションで俺もそれ話聞いたな。
なんかこう、それにやっぱり近いかなと思ったよね。その他の本もそうだけど、でも何かに困ってるっていう事象だけ見ても、まあそれが本当に原因の場合もあるけど、そうじゃなくて、なんかこうその裏にある、じゃその問題を顕在化させる裏の背景っていうのが多分あることの方が多くて。
そう、なんかユーザーの欲しいものを本当に理解するっていう文脈で思ってたけど。
うん、でそれをこう、この本の著者がまあすごいなと思うところの理由は、それを、なんかあの、
ファクトフルネスに戻ってきたね。
そう。まあ、なんていうのかな。実社会でやろうとしてる感じ。
うん、
だこの人の文脈は医療だけど、
うん、
医療の文脈でそれをやろうとするっていうのはすごいなと思うところ、ね、うん、なんかその、やっぱり、まあ僕の偏見がちょっと入っちゃうかもしれないけど、やっぱりこう、自分の専門領域とかを持っていると、専門領域の中で解決しようとしてしまうけれど、この人は意外と話を見てると、医療で解決しようとしないことの方が、なんか多いような印象を受けて、もちろんこういう解決策はできるけれど、医療的なアプローチ、だから今の最新の技術を用いて、発展途上国で医療の質を上げることっていうのはできるかもしれないけれど、それじゃないよね。
うん。
だからなんかあの、なんか話出てくるあの、友達との喧嘩みたいなやつ。
うん。
あの、注射かななんかで、医療の、こう、なんかそこにはちゃんと対処すべきだみたいな話しなかった。僕は何章で出てきたか忘れた
の話。
あの、アフリカかなんかに、友人の医者が訪問に来て、
うん、
で、子供かなんかが、
あ、友人との、あの、口論みたいな。
そうそうそうそうそう、そう、はい、喧嘩して。
あ、そうか。何だっけ。あ、そうそう、なんか点滴打てば済むのに、後継で、後継で補給すればするように、この著者は指示した。
うん。
けど、友人は点滴打てばいいだろうって反応したい。
そうそうそう。だけど、それじゃなくて、もうちょっと簡単な、本当にためになる解決策で解決するっていうのはすごく、こう、すごく、なんかいいというか、は思ったっすね。なんかこう、僕らの問題解決とか、まあ、僕の仕事でよく、いや、なんかこう問題解決というか問題アプローチするときも、やっぱりよく考えるんだけど、ね、一番最初から、すごくいい、
うん、
なんていうの、最先端の技術を持ってきて解くことっていうのはできるわけですよ、やっぱり。さっきの点滴とか注射とか、
うん、
まあかなり効き目があるということが分かっていて、でそれをアプローチすれば、それをアプライすれば、なんていうの、まあ良くなるだろうみたいなのがやっぱあるんですけど、そうじゃなくてそのシーンに合わせて、なんていうのかな、確かに性能は良く出るかもしれないけれど、今この状況だと、このスペックだと、この環境だと、まあ、こっちの方がちょっと性能は悪かったりとか、するけれど、今だとベストかもねっていう判断は、割とあるなと思ってて。そういう意味で、この著者は、なんていうのかな。専門技術を持っていて、かつ、なんか周りが見えてる感じです。
まあ、周りは見えてるね。視野が広い。
うん。
まあでも著者自身はなんか、いろんな失敗をしてて、すごい後悔することもあって、その上で今があって、この本があってって感じだから。
うん。
本当に、すごい人生だったよね。
すごいすごい。
うん、
だからもう、あるなと思うよ、この感覚自体は。なんかこう、決めつけとか。
いや、もう本当に、なんか、こう恥ずかしくなりながらこう、読む。 確かにな。俺もこういうことあるな。
僕ね、焦りをすごく感じるときがあるから、焦りはすごく、あるなと思って、
うん。
今やらないと、手遅れになってしまうんじゃないかっていう思いは、ば、うん、あるね。その、後でもいいじゃん。後でも、一曲やったら同じなんだけど、今じゃなきゃいけない気がするっていう、こう、感じ。うまく言えないけど、これ。
うん、
そうそう、技術とかそうだし、なんかいろんな物事に対して、その、焦ってしまう瞬間はある。
世の中、いろんな、なんか、いいものあるから。
うん。
ついつい手に取りたくなる。
そうそうそうそう。だから今じゃなきゃいけない理由なんて、本当はあんまなくて。それこそ死ぬか生きるかみたいな、今決断しなきゃいけないケースぐらいしか、まあ、多分ない。
うん。多分ね、何選んでも、数年後の自分はこれで正解、あれで正解だったっていうんじゃないかなと。
うん。うん、
まあ、まあ言わない場合もある、一応あるんだろうけど。
そう。なんかその、焦ることは、その、なんていうのかな。まあ、正常なのかもしれないけど、その判断を鈍らせるっていう意味では、良、うん、くないことかなっていうのはすごく思うところではあるな。うん、なんかこう、それだけに目がいっちゃうとか、固執しちゃうとか、は、焦っちゃったりとかすると余計出てくるなっていうのは、思う、
うん。なんかこの話、この本とは関係ないんだけど、なんかスタンフォードかなんかの大学の、
うん、
なんかチョコ、人間疲れてたりとか、糖分が足りてない時とか、なんか変な判断を犯してしまうみたいな話なかったっけ？
それはどういう話ですか？
ね。スタンフォードの人生を変える教室。くん、どうなる？
スタンフォード、どういう場
合？あー、
え？誰が書いてるんですか？
ケリー・マクゴニガル。
あー、その人も違う本読んだことあるけど、それないわ。
まあ、ごめん。ちょっと思い浮かんじゃったから。
でも本当にあると思うよ。なんかその、なんだろうな。僕はあれだと思う。ファスト&スローってあるじゃん。
うん、
ファスト&スローで出てくる、ファストの状態だと思うんだよね。
うんうんうん、
つまり、深い、深い、なんていうの、考え方を知ってるわけじゃなくて、割とこう条件反射に近いもの。
うん、
でそれこそ、最近僕は思うことではあるけど、疲れてる時とか、そのスローが結構できにくくなるというか、っていう感覚はあって、
うん、
その思考早くて決断も早いんだけど、結構間違えることは、実体験としてある、
うん。
し、焦ったりとかすると、それこそタイム的な、その時間的な、その言う通りもないから、
うん、
より精度の悪い。
まあ、そうだね。まあ早く処理しないといけない。からね、
そう、決断をしてしまうなっていうのは思うね。
まあそこは経験の蓄積で、
そうそうそう、
の可塑性だとか、
うん、割とそのあやばい今パスで言っちゃったみたいな時はは
い、そんな意識してんの、すげえ、
あるある、いやでも後からね、
あ、
その例えば夕飯食べてる時に、
あ、
今日俺あの発言をファストで
そうだったなってあるの
そう、なんていうの、瞬発力がありすぎて、こう、そこに、なんていうの、いや、もう自分ではわかるんだけど、噛み砕いた記憶がないんだよね。
ああ、はは、まあ、ファストだったなって言うとちょっとあれだけど、軽薄だったな、みたいな感じ。
そうそう、なんかこう、条件反射に近い。まあ、考えてるんだけど、その、うまく言えない、キャッシュ使ってるんだよ。
ああ、アップデートされてない。
そうそうそう、前にやったやつと、自分の頭の中にある辞書と、なんかこう言った言葉を照らし合わせて、それっぽい回答を、なんていうの、脊髄反射に近い感じで返して
る。脳みそ痛いんだね。
そうそうそう。だから、ちゃんと考えた記憶がないし、あ、今の発言を、今日のこの発言をファストだったなって。で、改めて考えると、あの時の回答は、いや、こっちじゃなくて、こっちだったなとかって思う時はある。マジで。
すごい真面目だな あるあるあるある。あるあるあるある。
でも本当に、なんていうの。そういうのを知らないと、まあ、こういうファクトルネスの中に出てくる、ポジティブな面は、すごく大事だなと。
うん。
なんていうのかな。アップデートだよね。その知識の。なんか僕らが教えてもらっていた時と、状況が変わっているっていうことを、それこそ僕らも教育受けないからさ。
うん、
その、まあ学校教育みたいな感
じで。まあ、まとまった教育は受けない。
与えてもらう立場ではないから。だからこそ、その、自分たちの古い情報とかで、
うん、
物事の話をしないっていうのは、すごくなんかこう大事なのかなって。
うん。まあ自分が好きな分野なら、自分で調べたり勉強したりするけど、ね。
うん。実際のところ、じゃあ、その先も考えなきゃいけない気がしてて、良くなってるんだけど、これはどこまで良くしなきゃいけないのかっていうものでもあるよね。例えば、こういうデータが分かってきたときに、例えば途上国とかの情報、状態が良くなってきたときに、じゃあ減り続けている良いこととか悪いこととかあるじゃない、増え続けてるとか。
それは真の幸せとは何かみたいな、そういう話だよ。
だからまあ 100% にする必要があるんだったら、例えばこの 80% しか行ってない状況で、残り 20% はどういう問題によって阻害されているんだろうって考えることも必要だろうし、でこの 80% っていうものがかなりいいものなんだったら、80に到達するまでのコストが相当高いものだったら、80であること、まあ、これを維持することもすごく大事なことじゃない。
うん、
だからそういうこう、視点。例えば、そうだな、安全な飲料水。88って出てるんだけど、2015年のやつ。81ページかな。88でいいのっていう思いもあるし、
うん。
で、そうすると、88を、例えば99とかにするためには、残り 10% どこで、どういう人たちが安全な飲料水を飲めてなくて、でそこに絡んでる問題っていうのは、どういう問題があるんだろう。
うん、
単純に、水、をろ過できるような設備を建てればいいだけなのか、
うん、
っていうところをまあ考える必要はあるような気がしてて、で、かたやもちろん絶滅危惧種の保全とかあるじゃん。
うん、
でこれちょっと分かりにくいなと思って僕は、でなんかこの数を維持すること自体はすごく大事な気がする。
まあ無限にいるからね。
生物は。そうそうそうそう。
無限っていうと数学者に怒られそうだけど。
そうそう。じゃあなんかこの危惧種の保全がずっと続けられるためにはなんかこうどういうふうにしていく必要があるんだろう、ね、だこの数を増やしていくことももちろん大事だけど、この数まで到達するのってすごく大変だと思うね。
いや実はこれ減らすこともいいことなのかもしれない
。そういう視点もあるね。そうそう、だからここの中も8万も今もすでにあるんだったら、そこのなんていうの、保全しやすくすること、
うん、
それがずっと続けられることっていうのもやっぱ大事だと思うし、なんかそういうこう視点は大事かな、まあ、悪いんだったらもう解決すればいいじゃんっていうのもありだと思うけど、
うん、まあその奥にある
っていうか、ポジティブになっているんだったらポジティブの先はどうするんだろうねとかは、まあ、なんか結構思うところですよね。
うん、
うん、
確かに、
うん、そうなんですよ。例えば映画とかもね、ちょっと分かんないからね。もう映画1万もあるんだったら、すごいなとしか思えないけど。
うん、これ、もうこんなんだ。
そうそうそうそう。そう、
まあ、いいことや、文化。
そう、文化的なものが増えるのね。だから、こう、ちゃんとデータを知っておくと、何が言いたかったかといえば、増えているんだってことを知っておくこともすごく大事だし、その先にこう、どういうふうなことを感じるか、
うん、
さっきの有理論でいうところの、プレゼンスに近いのかな。うん、でも自分と他の人の見方っていうのを比べた後に、じゃあその状態っていうものが、さっきみたいにもっと高くなっていかなきゃいけないもので、 でもこの数字であるのか、そもそも高くすることがすごく難しい中で、もう例えば60とか80とかに到達していて、でもそれでもまあ高くなることも大事だし、その80とか60とかをずっと維持できるような仕組みとかを作っていく必要も大事であるよねっていう、こう、そういう視点を持つことも大事なのかなって思うところですね。うん
まあ、でもこの本は、なんだ、まあ、アップデートの本だよ、
うん。そうそうそう。
アップデートの本と、あと、まあ、まあ、理解、ちゃんと理解しようね。そういう姿勢を促すよ。
そうね。
これさ、最初にさ、この副題がさ、
うん、
10の思い込みを乗り越え、データをもとに世界を正しく見る習慣ってあったから、データってあるか、まあ、最近流行りなのデータサイエンス系のなんか、まあ、統計から見えてきた世界のなんか真の姿みたいな感じの本かな。そんなんじゃなかったって
。うん。うん。
そう。誤解してる人がいたら、一度ちゃんと読んでほしい。本当におすすめしたい。
うん。結構ね、データを元に正しく見る習慣っていうのは、大事だと思いますよ。なんかこう、今、さっきも話したけど、データ栄養学の本読んでるんだけど、
うん、
あの本の中で出てくるちょっと面白いテーマ、確か、研究によって結果が違うときにどう解釈するかみたいな、
うん。
話題があるんだけど、
うん、
栄養とかだと特に、どういう、こういう物質はこういう効果があるっていうのと、うん、こういう物質はこういう効果がないっていう研究が同時に出てるケースっていうのがあって、う
ん、それは個人差があるから、
そうそうそうそうそう。そうすると、その時に使われた被験者とか、その時のデータの構造、例えばプロットの軸の幅とか、縦横の単位のスケールとか、
うん、
で、実際にじゃあ取ってきた被験者のバランスとか、そういうのを加味して、本当にどっちが、なんかこう、まあ、実験結果がちゃんと見られてるとか、僕が思っている、で本当に、じゃあ、例えば、問題を変えるとして、僕にとってビタミンがいいのか悪いのかって考えるときに、どっちのデータを信用する方がいいのかっていうのは、見なきゃいけないねっていう話が、あって面白かったね。
うん、そうそうそう。まあ、またちょっとファクトフルネスかな。なんか、
うん、
最近なんかもデータの種類も増えて、
うん
まあ、種類っていう、まあ今までだったのは、なんだ、まあ数字、まあ数字、はい、まあみんな数字なんだけど、なんかもっと音とか、人の数とか、どこ歩くとか、なんかいろんなデータの種類も増えてきて、で、そのデータを蓄積できるような設備もできて、で、処理できるようなシステムもできて、すごい、データが活用できるようになって、面白い、か、未来が来そうだな、
うん、
つまらない話
だ。いや、でも本当あの、
なんかすごい、俺は可能性を感じる、このデータの世界。
うん。
っていう話。
まあ、あの、僕もペーペーなんであれですけど、データ見るときに一番気をつけるのは、そのデータを作った人がデータを作るときに考えてた意図を感じ取る感じですね。なんかその、グラフプロットするときに、例えば、こう、あるんだよね。その特徴を出したいときに。例えば、まあ研究だとあんまないけど、例えばビジネスの企業が発表してるようなプロットとか出すときに、見せたい部分は隠すとか、そういうのはやっぱできるわけですよ。
うん、
でこのグラフを見ると、確かに伸びている、もしくは減少しているっていうふうに見えるけれど、でもそのグラフを作ってる人は、どうしてこのグラフを作ろうと思ったかとか、この裏に出せないものがあるんじゃないかとか、じゃあそのグラフを作成するときのデータは、こういうデータで、うん、この裏にはこういうことがありそうだなとか、例えば、うん、まあ 100% とは言えないけど、でもなんとか試験合格率 97% とかってあるじゃん。
うん、
あれも、まあ消せばいいんだよ。あの、例えば、ある条件を区切ったときに、下に書いてある条件とかあるじゃん。
うん、
何々から算出したみたいな。あれを、まあ条件に合わせて厳しくしたりすれば、やっぱりまあ、受けた人の中で 90% がっていうのを言えるわけ。例えば、授業を何回出てて、何々をやってて、
うん、
それで受けた人のうち 90%、 99% とかっていう出し方ができるわけね。だからミスリードを起こすっていうか、まあ言ってることは間違ってないんだけど、そのデータ自体が表している状態と自分たちが受け取った時の状態の認識がややずれるときがあって、うん、
背景が見えない、ね。
そうそうそうそう。それはなんかやっぱ気をつけなきゃなと思って。だからファクトフレーズも正しく理解する。データを正しく理解するときに、なんかどういうふうに見るかっていう話。背景も知るっていうことがすごく大事だと思う。
あとさ、俺もう円柱の、円グラフ、円柱のグラフ。
はいはいはい。
さ、手前がでかく見えるからさ、なんかちょっと俺すごい、あれ違和感があって、あれやめろよって思ってたまに本読んでたらってさ。
円柱ね。3D はあんま使わないよね。
そう、円柱じゃなくていいだろって。
うん。そうそう。
あとさ、なんかデータって、なんか俺、なんだ、生のもの、生っていうかもうすごい、客観的なものだと思ってたけど、なんかそういう人の意思みたいなのを介在して作るの。
あるあるある。まあ、あるあるって言ったら誤解があるかもしれないけど、まあ、極論を言えば、僕らみたいな実験者が入ってる時点でバイアスが乗ってる。
うん。
なんていうの？データどれ取ってくるとか、ある期間から抽出すること自体がバイアス。
うん。
つまり、まあ、何が言いたいかっていうと、データの区切り方によって、裏側の背景って変わるのよ。で、ある施策が行われたとか、ある環境変動が起こったとか、例えば火山が噴火したとか地震が起こったとか、そういう背景があるときに、選び出そうと思えば、取れるわけだよね。例えば寄付額が増えるとかっていうときに、自分たちの PR を主張したいがために、例えば地震後のデータを使うってことも多分できるだろうし、でそこを背景を知らないと、あ、なんか増えてるように見えちゃう。けど、裏側には、本当に支援したい人が、たくさんお金を払ってくれただけで、実際に実態が増えてるかどうかわからないっていう、その選び方は結構バイアスが乗ると思う。だから、あるよ。言いたいことがやっぱあるから、クラブを作るときに、こういうものが見たいとか、もしかするとこういう感じの状態なんじゃないかとか、そういう仮説がもしあるとしたら、仮説がデータに反映されることが多いから、それは結構、気にするというか、見た方がいい、
うん。
例えば、選ぶグラフとかもね。例えば、散布図とかだと、二変数の関係性を見たいとか、棒グラフだと、量的な差を見たい。うん、そうで、逆に、ラインのプロットと、時系列方向による変動を見たいから、ラインをプロットするんだけど、で、円は、比率を表したいだけで、量的なものに関しては、別に特に、
そうね、100か1万かではない。
そうそうそう。パーセンテージの問題であって、パーセンテージの内訳を見たいだけで、量的なものの話をするときに向いていないとか、
うん。
だからこそ、出されたプロットが、このプロットのときは、こういうことをおそらく言いたくて、で、この時のタイムはこうなってて、で、この時の抽出はこういう風になってるから、この後ろの場合背景に、彼らがやってきたことと、そうでないことの違いがあるかどうかを考えると、例えば、これミスリードをさせたいんだなとか、うん、っていうのは、なんかわかる。
データ見て、うなずくだけじゃなくて、なんかそのデータがちゃんとしてるかどうかも、なんだもん、知らないといけないから、なんか、難しいね。
まあ、100% 聞かれるかどうかわからないけど、なぜそのデータを選んだんですかって聞かれることはあるよ。なぜそのデータを選んで、そのやり方でやったんですか？
それ、いい質問ですねって言えるやつ。
あ、そうそうそうそう。そうそう
そう。なるほどね。そういうの。
結構あるね。それぞれ、プロットのグラフにも、やっぱり、そのグラフが持っている、表現できるもの。
うん、そうだね。グラフの特性っていうか、
うん。
その強さっていうか、表現したいもの。
やっぱりこう、絵だからさ、一面。受け取り手が感じる感じ方っていうのがあるわ
け。うん。
で、その時に、じゃあこのことが言いたいのに、このグラフが適切かどうかっていう判断はやっぱあって。そうそうそう。だからあるよ。データによって、正しく理解することもできるし、間違って理解させるってこともできるから、まあよくあるよ。データで騙すっていうのはその分よくかもしれないし。ただ、だからといって、言ってるものが間違ってるかって言うと、まあデータをいじくってない限りは間違ってはないよ。
うん。
論とデータの関係性が間違ってる時はある、
まあ。そう。まあ事実は事実。 ていう。
そうそうそうそう。ある部分だけ切り取れば、確かにそういうふうに言えるかもね。
うん、
っていうことは言える。
なんか、ちゃんと考えることが試される時代にあるかもしれませんね、ということで。
そうね。まあ、そんな感じですよ。だからまあ、トータルは僕、かなり、僕自身はデータを触る仕事をしていますので、自分が書くレポートとか、自分が外に出す文章とか説明のグラフを選ぶときに、受け取り手のことを考えるための一つの本としてすごく僕は大事だし、自分が問題を解決するときに、どのように考えるかとか、データからどのように問題を考察するかってことを考えるときにも、すごくお勧めできる本かなと。
うん。
思いますね。
まあ、俺は一市民として、なんか世界の見方が、なんだ、まあ、反省とか、謙虚になったっていうか、
うん、
自分がね、謙虚になって反省させられた本だったな。これはもう、いや、本当に、これは本当に良書だと思う。
うん。
うん、これはもう布教してもあるけど。
まあ、さて、だいたい40分ぐらい話しておりますので、
はい。
そろそろじゃあ、締めにしましょう。
はい。
はい。じゃあ、ブッキングトーク第3回、今回は、ちゃんと理解することというテーマで、課題図書をファクトフルネスでお送りしました。で、番組中に紹介されたものについてはリンクを貼っておきますので、そちらも参照してください。では、2章に続きますので、続けて聞いていただける方は、またよろしくお願いします。じゃあ、お疲れ様でした。
ありがとうございました。